映画の国から数馳せよ。
私はあと頑張るって43個映画ありますよラジオ、略してわたらじ。
わたらじ、こんばんは、数馳せです。
後藤です、アンニョン数馳せよ。
今回もですね、あの前回と引き続き、アメリカの映画、評価データベースサイト、インターネットムービーデータベースの、トップ250をですね、の、後編ですね、続きを、やっていきたいと思います。前回ですね、何位までやったんでしたっけ
?44 位まで。
44位まで。もうお忘れかの方もいらっしゃるかと思うんで、今ですね、枠をいくつか作りまして。
お忘れでない方がいないと思います。
いないね。うん。枠をいろいろ作ったんで、皆さんも予想しながら、聞いていただけたらと思います。今ですね、票を集めてるのが、250位から、44位まで、やった段階でですね、ヒッチコック枠7票、ピクサーディズニー枠8票、
うん、
上位を、そうですね、上位を他に行きますとですね、マーティン・スコセッシ枠6票、
うん、
スタンリー・キューブリック枠7票、
うん、
日本映画枠5票、うん、ジブリ枠5票となっております。
すごいね。
ただね、これ、こっから急上昇していくと思われるのが、うん、ノーラン、クリストファー・ノーラン枠、
うんうん、
今のところ3票、
うん、
タランティーノ枠4票、クリント・イーストウッド枠3秒。ここら辺がちょっと上げてくるんじゃないかと。
あと、例の。
はい。
キャメちゃん。キャメちゃんがまだ。
はい、あ、そうだ、まだね、キャメロン枠まだ1票。
うん。
ターミネーター。あれ?ターミネーター1票だよね。
あ、エイリアンズが入りました。
あ、そうだ。しまった。エイリアンズは、しまった。リドスコでカウントしちゃった。エイリアンズと、ターミネーター1で2票だね。
2票
で、リッドスコア3票。
このペースだとちょっとあれ、
うん、
トゥルーライズは入ってないかもしれないですね。
トゥルーライズは入んないかもしれないな。
これは好きなんですけどね。完成度すごい高いと思うんだよな。
まだまだでもキャメロン入る余地ありだね。
じゃあ行きますか。
はい、行きますか。はい、じゃあ43位、1999年グリーンマイル。
スティーブン・キング
3秒。スティーブン・キング3秒ですね。はい、42、2000年。あ、俺、グリーンマイルはモノマネできる。
お願いします。チューチュー、チューチューチューチュー。はい。
どうも、ちょっとこっち来てください。
日本昔話じゃないですか。
でっかい黒人のおっさんが。すごい朴突でいいんだよね、あの人。
はい。じゃあ42。
はい。42。2000年。メメント。ノーラン枠。
メメント。
あれノーランだよね。あれ違うか。あれノーランだよね。
あ、ノーランってメメントの人なんだ。
うん。そう。
ほんとだ。
だからこの時から時間をいじる作品を作ってたと。
ああ。
はい。41。はい。来ましたね。キャメロン枠。はい、1991年。ターミネーター2。ジャジメントデイ。
決めて、
はい、キャメロン枠3秒。はい、40位、1936年、モダンタイムス、チャップリン枠、
あ
4票。はい、39位、2011年、最強の2人。
あ、見ましたよ、これ、これ
見た。面白いらしいね。
まあ、そうですね。
38位、1954年、ウラマドー、ヒッチコック、8票。
ウラマドー。
37位、2014年、ウィープラッシュ。これは、セッションっていう名前で今度公開するんじゃねえか。アカデミー賞、作品賞ノミネートされてたね。36位、来ました。1960年、ヒッチコック枠、サイコ。
もう出ちゃった、サイコが。
うん。結構最近の映画なんだね、サイコって。
なるほど。
ヒッチコックの中でも。
まあ、
カラーだもんね。そう言われてみりゃ。こんだけさ、晩年に代表作を作ったってことだよね。
うん、そうですね。
35位、2001年、来ました。ジブリ枠。千と千尋の神隠し。
ここで働かせてください。
こんな声じゃねえか。
何色の声じゃなくてない。なんか、サブキャラにいそうな声だね、それ。
ガマガエルのやつの。
うーん、
じゃあ、カズハシさん、顔なしの真似。3、2、
顔なし
1。はい。
おー。顔なしって喋ったっけ？
わかんない。忘れちゃった。食べないか。
多分ね。34位、1931年、街の日。
キャプリーンですね、これ。
これは、チャップリンは、5票目。
うん、
はい、30歳、1998年、はい、スピルバーグ枠。
出た。
プライベートライアン。
うん、
もう大好きだな、これ。これも半年に1回ぐらい見たくなるね。
最初の30分過ぎてからも見たくなるんですか？
うん、やっぱり最後もすごいし。あの、ヘタレが最後、頑張るところも見たいし。なんて言ったっけ、あのヘタレの。
プライベ、ライアンじゃなくて、
あの、弾持ってこいって散々言われたのに、持ってけなくて仲間が死んじゃうんで。
なんか覚えてねえな。
32、1981年、レイダース、失われたアーク。
ああ。
スピルバーグ。
この辺まで来るともうかなり有名どころ多いですね。
そうだね。
知らねえよってのないな。
うん。31、1998年、アメリカンヒストリー X。これは、よく聞くけどね。ノートン、スコットノートン、スコットノートンは新日だ。エドワード・ノートン。30位、1942年、カサブランカ。これはまあ評論家が選ぶやつだともう1位か2位かってとこなんだけど、これもボギー枠だね。
ボギーか。
29位、1997年、ラビタ・エ・ベラ。
ライフ・イズ・ビューティフルみたいですね。
そうだろうね。うん、そうだね。
ワード・ベル、ベレ、ベニーニ。
うん。28位、1994年、レオン。
出た。
レオンってアメリカ人も好きなんだね。
カズハセさんランキングと何位だっすか？
ああ、ここまで上じゃないけど、でもやっぱ好きだね。
うん。
でも、どうだろう、これは、この監督では一番、これだけか、でも、リュック・ベンソン。
そんなことないんじゃないです
か？まだあるかな。
ミニミニ大作戦とか撮ってんじゃないですか？
ミニミニ大作戦がまだ上にあるか。ワサビーとか上にあるか。じゃあ、27位。1968年。ウエスタン。マカロニウエスタンか。
あれ、ミニミニ大作戦って違うか。
どうでしょう。26位。1946年。素晴らしきかな人生。
あ、
これもまあ、アメリカ人は全員見てるみたいな映画らしいね。はい、25位。1991年。これも大好きだな。羊たちの沈黙。
うん、ヒツチンね。
ヒツチンって言うんだ。24位、1995年、ザ・ユージュアル・サスペクツ。
ああ、これすごい好きです、
うん。
これ、この映画って本当に面白くて、俺だけがこの映画を知ってると思ってましたけど、うん、24位って。
あ、高校生の時に見たとか。
世界中が知ってますね、
これ。1995年か。1995年は、あの、エヴァの公開、エヴァの年だね。
エヴァの年。
うん、はい、23位、1995年、また1995年。
おー、当たり年ですね。
セブン。
お
ー、すごいね。セブンとユージュアルサスペクト同じ年なんだ。
すごいですか。
うん、すごいじゃん。
うん、すごいですね。
23位、22位、2002年、シティオブゴッド。これはあの、ゴッド君はわかんない。これ、ブラジルのさ、貧民街の、なんか闘争、子供たちが殺し合うんだけど。それを、なんか、追った写真家の少年とギャングがどっちが生き残るかみたいな感じの。
うん、
これね、結構こういう系統は流行ったね、一時期。なんか本当に、あれ、これだったっけな、なんか本当のそこに住んでる、あの、子供たちを役者に使ったんじゃなかったっけな。
へー。面白いですか？面白かったですか？
面白い。うん。
ちょっと見たいな。
はい、21位、2014年。はい、ノーラン枠、インターステラ
ー。イエス。
アカデミー作品賞は何にもね、 なんだろうな。なんか技術的な、あ、そうだ、特殊効果は賞取ったかな。作品賞にはノミネートすらされてなかったんだけど、こういうジャンルものはダメなのかな。20位、1954年、7人の侍。
はい。
日本枠6。っていうか、黒沢、これ黒沢枠で言っていいよな。全部黒沢だもんな。
全部黒沢ですね。
じゃあ、黒沢枠に変えるわ。日本枠じゃなくて。やっぱ、黒沢は世界の黒沢って言われるの納得だよね。こんだけ入ってるっていうのは。19位。1977年、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望。
え？エピソード 4？
ってことは、昔にやった一作目ってことだよね。
はい、一作ね、うん。
うん。まあ、もっと、一般人が投票するならもっと上でもいいかなって気がしたけどね。
うん。
まあ、世代がもう変わってきてるからね。
うん、
18位、1999年。
じゃないですか？
え、なになに？
やっぱりもう世代が変わってきてますから。
そうそうそう。
スター・ウォーズ界よりはマトリックスとかじゃないですか？
と言ってたら？
ランキングされるとしたら。
言ってたら、18位。1999年マトリックス。
うん。
そうだね。ちょっと、40代ぐらいかな。スター・ウォーズ、リアルタイム。
うん、
40、50代かな。
まあ、そうですね。
うん。まあ、マトリックス来て、ウォシャウスキー枠作ってないけど、V4 ベンデッタに続いて2作目か。
そうですか。
うん。17位、1990年、ゴッドファーザー。え、あ、違う、グッドフェローズ。
うん。
スコセッシー枠で7票目。すごいな。
スコセッシー多いね。
16位、2002年、来た、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔。
これ二作目ですか？第五が王の帰還。
うん、そうだね、そうだね。
旅の仲間、二つと王の帰還、う
ん。確かに面白いもんな、二つの塔。
でも、
16、歴史に、歴史に、ね。でもさ、世界的にさ、
上ですよ、
日本におけるさ、ホビットシリーズとかのさ、人気って、で、多分、世界的な人気に比べると、ちょっと低いと思うんだよね。15位、1975年、カッコーの巣の上で。
ああ。
うん。
これあんま好きじゃないな、これな。
見た。
見ましたけど。
14位、2010年。はい、ノーラン枠、インセプション。
うん、
もう6個目だよ。
すごい。
すごいな。
知ってるね。インセプション好き。大好き。
うん、俺も大好きだわ。
みんな、
まあ今度やろうか、インセプション。
そうですね。小馬ケンさんも好きって言ってた。
うん。みんな好きです。13位、1994年、フォレスト・ガンプ。これはゼメキス枠は作ってなかったから。12位、スター・ウォーズ・エピソード5、帝国の逆襲。
これもね。
うん。
いいですよね。ね、
うん。11位、2001年、ロード・オブ・ザ・リング、1作目。
うん。
うん、ってことは、ってことはまだ、もう一作あるぞ。
王の期間はもっと上でも。
はい、10位、1999年、ファイトクラブ。
これね、
うん、
ついこの間見たんですよ。名前だけは知ってたんですよ。ブラピが出てるファイトクラブっていう映画があるぞってことは。
うん、
ただな、まあ、ファイトするクラブの映画なんだろうなと思って、もう舐めてかかってみたら。
軽音みたいな。
だいぶ面白かったったな。面白かったっちゃ。だっちゃ。で、インセプションぐらい結構衝撃を受けました、
ね。
面白い映画見ちゃったなと思いました。
うん。すごいね。
今更見たんかい。
まあいいんじゃないですか。
ありがとうございました。
そんなこと言ったらね、俺もつい一昨日ぐらいに第三の男を見たからね。あ、じゃあ途中経過行きましょうか。
そうですね。
今のところね、票を集めてるのはですね、ヒッチコック9票。
おぉ、すごいね。
ピクサーディズニー8票。
おー、すごいね。でも。
ジブリ枠、6票。
マジか。
本当に黒沢枠、6票。
いや、でも確かに三鷹のジブリ美術館結構外国人来てますからね。
だってさ、パシリムのさ、あの子が女の子、ちっちゃい女、うん、がさ、演技指導をやってる時 をさ、なんかテレビでやってたのよ。で、ギレルモ・デルトロが、すんごい、太ってんだけど、
うん。
コールビー・トトロって言ってたからね。
まあ、あの人はオタクだから見てるでしょうけどね。
でもなんか、すごい、トトロっぽいな。確かにトトロっぽいよな、と思って。でですね。
トコ、あなたトコっていうのね。はい。お願いします。
ウィーちゃーん。はい、黒沢枠6。これもすごいよね。日本枠で作ってたんだけど、結局黒沢しか入ってなくて、一人で6票稼いでるから。これ何に例える？
いないですか？水野春夫、いなかった、出なかったですか？水野春夫
は。ああ、しべ町は、ちょっと、
入ってなかったね。
251位に入ってたかもしれない。
入ってないですよ。2500位にも入ってないですよ。
2500位にも入ってないか。ノーラン枠6位、6票。ノーラン枠6票ね。
大健闘じゃないですか？
うん。スコセッシ枠7票。
ノーランは。だって。
うん。
もうインセプション出ちゃったわけだから。
ノーランはまだ伝説の映画がまだ1個残ってるよ。じゃあ、まあ、とにかく、ヒチコック対ディズニーだね。9対8で。
うん。
さあ、どうなるか。
キングは。
スティーブン・キングは3票。
おぉ、ありがとうございます。
はい。じゃあ行きます。9位。ロード・オブ・ザ・リング。王の帰還。
うん。
8位。1966年。続夕日のガンマン。
続夕日のガンマン。
はい。7位。スピルバーグ枠。1993年。シンドラーのリスト。
好きですか？カズハスさん、
シンドラ。俺はちょっと、精神的にきつくなるからね。
なんかあんまり、
うん、
あのシーンっていうのは、あんまり思い出せないっていうか。
あ、そう。
あります？
なんか、こう、縦に並ばせて、ユダヤ人を。
縦？
すごい効率的に、一発の銃弾で、なんか、縦に並ばせて、こう、一発の銃弾で殺していくみたいなシーンがあったような気がするね。気のせいかもしれない。
はい。
あの頃はさ、主役のさ、あの人。
レイフ・ファインズ。あ、違うわ。
違う。
レイフ。
リーアム・ニーソン。
あ、リーアム・ニーソン。え？
リーアム・ニーソンはさ、この時はさ、なんていうの？演技派でさ、
うん、
こういつも渋い顔して、こういう作品に出る人なのかなと思ってたらさ、完全にアクション俳優になっちゃったね。
おそうですか。
何十何時間って
。あね。スター・ウォーズでしたけどね。
あそこら辺からか。バットマンの一作目も出てたし。あ、渡辺謙枠作れやよかったな。
謙渡辺枠。そんな出てないでしょ。
ノーランの作品に2個出てるから。
うん。
2票。
すごいな、それも。
日本人の役者で2票か、2個獲得してるってすごくない？
うん。すごい。三船敏郎以外ではもう。
あ、そっか。
志村け
ん。志村隆なんかすごいんじゃねえか、これ。志村隆。志村隆、生きるでしょ？七人の侍でしょ？あとなんかで侍。そっか、志村隆が1位かな。三船敏郎とか志村隆か。じゃあ、次いきますよ。6位。1957年。12人の怒れる男たち。
これ見てないけど、おもろいんだろうな。
うん。シドニール・メテッド。なんか、三谷幸喜が、これ、日本人版やってなかったっけ？
12 人の優しい男たちかな？
うん。じゃあ、次、5位。
5位。
1994年、タランティーノ枠、パルプフィクション。
これはね、僕、パルプフィクションで卒論書きました。
マジか。
なんか、B-minusとか、そんな感じでしたけど。
B-my か。B-my baby。
自分でもひどい出来だなと思いますけどね。
そうっすか。
パルプフィクション。
どこら辺に着目したの？
どこら辺？なんか、ストーリーの構造みたいな。なんかその、4つぐらいのストーリーがあって、それを時間軸一旦ばらけて作ってるじゃないですか。
うん。
そのまま、4つのオムニバスとして、そのままやったんじゃ全然面白くないんですよ、この映画。面白くないって言っちゃったらあれですけど、時間がバラバラだっていうことによって、
うん、
なんて言うんでしたっけ、あの人。踊る人。
ああ、トラボルタ。
トラボルタが、一体死んだのに、
う
最後また活躍するとか、そういうむちゃくちゃなことになってて、そこが面白いなと思って書いたんですけど、まあそんなこと誰でも思いつくから、そうです。論文としては全然ダメでしたよ。
まあでも好きな作品と。
大好き。いちいち好きですね。シーンごとに面白いシーンがあって、何回でも見れるね。
後藤くんの生涯。
そうですね。ベスト5には入れていいんじゃないでしょうか。IMDB ランキングでもベスト5に入ってるわけです
。5だからね。これはでも評論家受けもいいし、一般受けもいいっていう感じかな。
高生のオタクとかたちにもかなり影響を与えたんじゃないでしょうか。
うん、うん、そうだ
ね。かっこいいオタクっていうね。
うん。
あり方があるんだってみんな気づいたみたいな。
まあ、これにランキング入ってたスナッチとか。
うん。
ロック、ストック、なんちゃらとか。
キングバレルズとか。
あそこら辺多分、これの影響下にあるんじゃないの、うん、
トレインスポッティングとか。
トレインスポッティングとこれどっちが先な
の ?150 年、トレインスポッティングの方が後ですね、2年が後。
なるほど。じゃあやっぱパルプフィクションは時代を作ったと。
時代作ったんじゃないですかね。なんかやっぱり変な映画だったからね。
うん。
ないよ。
カンヌでグランプリ取ったんだよね。
それはでかいんじゃないですかね、やっぱりね。
こういうさ、エンタメ作品であり、ああいうところで賞を取ったっていうのって、そんなないんじゃないかなって俺は思うんだけど。
あ、確かに。そうかもしれない。
なんか、今の映画ってさ、エンタメはエンタメでさ、ああいう、なんていうの、賞を取るような文芸的なのは文芸的なのでさ、はっきり分かれてんじゃん。
もうなんかタランティーヌもしょうがないですけど、なんていうか。
うん。
やっぱり、あれかな。生涯の一本なんじゃないんですかね。
うん。
生涯の一本みたいなのってあると思うんですよ。
え、それは、後藤にとって。
いや、違うんです。その作家としての。
あの。タランティーノにとってってこと？
タランティーノにとってです。
ヒ
ッチコックはまあ、今のタランティーノぐらいの監督が、その後にさらにサイコっていう、最大のすごいのを作ったっていうことなんですかね。うん、
そういうことになるよね。タランティーノとってさ、キルビルとかさ、
うん、
撮ってた時に比べると最近はさ、ジャンゴとかさ、イングロリアスバスターズとかさ、なんていうの、ちょっと歴史もので、こう抑圧された奴らが最後ぶち切れるっていうのを撮ってて、ちょっと、なんていうの、一般受けも、一般的な評価も受ける系にちょっと偏ってきてるような気がするんだけど、だからもしかしたらこの路線ですごい映画をもしかしたらまた撮るかもしれない。
なんかもう一回本当にぶち壊れるってことはなさそうだな。
ああ。
まあ、いいや。はい。じゃあ、
はい、4位。4位。まあ、これも自分は大好きだな。2008年、ノーラン枠7票目、ダークナイト。
なんかこれ、もう僕見たんですけど、
うん。
なんかその、これの凄さってどこなのかなってちょっと思うんですよ。
うん、
その、まあ、バットマンっていうのはもうもともとあって、
うん、
バットマンがいて、で、ジョーカーがいて、まあ、確かにジョーカーの破天荒っぷりっていうのは思い出しますけど、
うん、
でも全映画史の中で4位になるかねっていう、みんなその、うん、見た人たちがこの、点数 8.9 になってる理由はどこでしょう？
やっぱりジョーカーのキャラクターじゃねえか。
そのジョーカーが、
うん、
いなかったかな、あんなの。今までのジョーカーはなんかちょっとデブみたいな感じでしたっけ。あれ違うか、それペンギンか。
あれじゃねえの、あのシャイニングの。
ジャック・ニコルソン。ジャック・ニコルソンの2番線じゃなかったってことですか。
まあそうじゃないかな。なんか、自分はキャラものとしてあんま見てない。ような気がする。まあ、キャラクターがいいんだけど、なんだろう、今までのバットマンを踏まえてとか、あんまり、そういう見方はしてない、ね。なんか、とにかく映画作品として、すごいっていう感じがする。
う ちょっともう一回見直してみようかな。
なんだろう、この監督のノーランの、いつもさ、なんか、なんていうのかな。深刻な話作るじゃん、いつも。
うん。
で、それが空回りするときがあるんだけど、深刻さが、うん。深刻なんだけど、やってることは突拍子もない映画が多いと思うんだけど、それがバッチリハマった上に、そのジョーカーが良かったと。あと、まあ映像がすごい。なんていうのかな。まあ、どのシーン見ても好きだから、多分後藤が言うパルプフィクションが好きっていうのと、
あ、
どのシーンを見てもいいっていう近いの。じゃあ、3位いきますか。
お願いします。
はい。1974年、ゴッドファーザーパート2。
うん、
じゃあ次もいっちゃいます。2位。1972年、ゴッドファーザー。いや、まあ、これはそうだろうなっていう気がするわ。
ゴッドファーザーはね、人気ありますからね。
まあ、評論家系でもこれはまあ、上来るからね。
うん、
まあ、ゴッドファーザーが一般受け、評論家受けの頂点っていうのかな。両方兼ね備えた作品っていうことで。
うん、僕はあんま好きじゃないですけどね。
あ、そう、そう。
うん、なんかこの、うん、なんでかな。
俺もね、それほどね、思い入れないんで。
なんでだろうな。
ソニーっていう人の吹き替えやってる人が俺好きで、いつもTBS ラジオの、ネスカフェ、ネスカフェじゃない、なんかキーコーヒーの CM の声やってる。まあいいや。じゃあ、
すごいっす。ゴッドファーザーについて語る。すごい
ね。語るべきことがないのよ、俺ら。
ソニーの声やってる人が、TBS の人で
映画
好きの どこが出てきますか。
なんだろうね。
うん、
まあ、まあすごい作品ってことで。
馬のシーンがね。まあ、
うん。
まあ、ゴッドファーザーといえば馬だろって言ってる人がいまして、ああ、まあそうだよ、うん。でもあれもうちょっとなんか出落ちというか、出落ちというかなんていうか、
うん、
2回目見るときに馬が来るっていうの分かってると、
うん、
なんか別にそこまでね、うん、じゃあまた見たいなって思わないっていうかね。
うん、そうだな。ゴッドファーザーもう一回見るよりか、やっぱダークナイトとかパルプフィクションみたいわ、自分。
うん、世代かもしれないです。
世代なのかね。
衝撃、だって僕らは多分そのゴッドファーザーで衝撃を受けた人たちが作ってる映画を見てるわけですよ。
そっかそっか。
ええー。
そうだよね。
この頃二十歳とかだった人たちが、すっごいみんな頑張って、パルフィクションとトレインスポッティングとか作ったわけですからね。
年齢層とかも分かればね、この投票者数。じゃあ、栄えある1位。これはね、なんだろう、みんなが幸せになる1位じゃないかと。
これ、ちなみに、
うんうん、
もう僕ちょっと見ちゃってて分かってますけど、
うんうん、
この映画この映画初めて見た時になんて面白い映画があるんだと、
うん、俺も思ったよ。
こんな映画、面白い映画も僕だけしか知らないし、
うん、
みんな知らなくて本当にかわいそうだなって思ってましたけど、
うん、
世界中でみんなが面白いと思ってたね、1位って。
自分はちょっと意外だと思ったのは、
あ、
エンタメ作品じゃん、これじゃん。
はい、
出
た、その性引きが、
日本人は好きだと思ったんだけど、世界中で愛される作品、世界中っていう視点からいくとちょっと知る人ぞ知るなのかなって思ってたね、
うん
うん、だけど一般認知度も半端なかったんだなって。
ゴッドファーザーに勝ってるわけですからね、
うん、
スターウォーズやら、
そうだよね、
ええ、
まあ、話の面白さだろうな。
ET 入ってなかったです
よね。俺、そうだ。
え？
じゃあ、入ってなかった学名作の話ちょっとする？
レイジングブル。
入ってた。
入ってた、入ってたか。うん、
ちょっとね、あ、じゃあ、これ言う前に。
アナコンダが入ってなかったですよ。アナコンダ。
アナコンダか。ね、名優アイスキューブが出てるのよね。
コンゴ、コンゴ。
あ、コンゴ。
あれも入ってなかったですよ。ジュマンジ。
あ、ジュマンジ入ってねえわ。あれも入ってなかったな。真面目な話すると、じゃあ、これさ、ちょっと別ネタとして、
ちなみに1位言っちゃいましょうか。
ちょっと待って、ちょっと引っ張ろうか。これね、ニューズウィークが、発表したシネマの20世紀っていう特別号があんね。
はい。
これ自分持ってるんだけど、はい、これの、じゃあベスト10言うよ。
はい。ちょっと待ってください。はい、僕、すっごいの気づいちゃった。
うん。
アバター入ってない。
あれ？おかしくね？
ね。アバター結構好きですけど、僕。
あれ、アメリカ人の？おかしいね。アバター入ってないっておかしいね。だって歴代1位、歴代興行収入1位の映画が入ってないんだ。ああ、そっか。ちょっとこのランキングは信じられなくなってきたね。じゃあ、ニューズウィークの20世紀、アメリカ映画ベスト100の10位。雨に歌えば。9位、シンドラーのリスト。8位、ハトバ。7位、卒業。6位、オズの魔法使い。5位、アラビアのロレンス。4位、風と共に去りぬ。3位、ゴッドファーザー、1作目。2位、カサブランカ。1位、市民権。
ザ・名作が揃ってる。
そうだね。じゃあ、こういうのを踏まえた上で、1位いきますか。1994年。なんと、スティーブン・キング枠、ショーシャンクの空に。
ね、
うん、これを見て映画好きになったっていう人もね、山ほどいるでしょう。
そうですね。おそらくですね、その、うん、スティーブン・キングが書いたやつは短編なんですよ、
うん。
そんなに力入れたわけでもなくて、なんていうか、その、例えばグリーンマイルとか、
うん、
イットとか、そういうすごい大長編として書いたわけじゃなくて、なんとなくポロッと書いたと。なんとなくっていうのは言い方変ですけど、それで、その、映画にする際に、結構なんていうか。ね。
これは、
頑張ったじゃん。監督誰
か。監督が頑張った。フランク・ダラボン。
ダラボン。フランク・ダラボン。
フランク・ダラボンは、
スクリーンプレイ、フランク・ダラボンだね。
まあ、あれだよね。グリーンマイルもランクインしてんだ。
うん、ドリームキャッチャード
リームキャッチャー入ってなかったな。
ミスト入ってなかったですね。
ミストも入ってなかった、ね。
ミストって結構、人気高い気がするんですけど。
うん、俺もそう思うけど。
ツタヤとか見ると。
うん。まあでも、ちょっと、そう、知る、好きな人は好きみたいな、こう、ブレイクスルーはしてないんだろ
う
な。
うん。
スティーブン・キングが最後入って4票でした。じゃあ、結果発表。じゃあ、ね、これも3位から。同票、がね、3つ。ノーラン7票、スコセッシ7票、キューブリック7票。で、2位、ピクサーディズニー8票。
8票、
うん、1位、ヒッチコック9票。9票、
うん、
ことはどれを落ちてたっけ？
スティーブン・キング。
そっか。スティーブン・キング4票。
4票
自分はディズニーをしてた2位だったね。 まあでも驚いたのはやっぱりジブリ6票、黒沢6票。
ジェームス・キャメロンがあんまり入ってなかった。
ジェームス・キャメロン3票。
3票。
アバター入ってなかったです。
なんか俺らの対策になっちゃったよな。
こんな大変だと思わなかった。
映画一本見るが長いこと。
じゃあこれ日付的には、2015年3月5日から6日にかけて収録したんで、その時点でのランキングですんで。ということで、なんか言いたいことありますか？
ちょっとなんか、ジェームス・キャメロンが、なんていうか映画好きの間であんまり評価されてないのかもなってちょっと思いました。
タイタニック入ってなかった。どういうこと？
タイタニック入ってなかった。本当だ。本当ですね。いや、でもまあ、いや、とりあえず、そろそろ。
そうだね。じゃあ、インターネットムービーデータベース、トップ250っていうのを、全部、紹介してみました。この枠、自分たちで作った枠で一番、ランキング数が多かったのはヒッチコックの作品で9作品でしたね。で、1位がショーシャンクの空に。じゃあ、もう思い残すことないですか？
ないっす。ないっす。
じゃあ、今回はここまでということで、カズハセでした。
本当でした。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
カズハセです。最後まで聞いていただきありがとうございました。実はですね、訂正、結構、まあ、細々とした訂正がいっぱいあると思うんですけど、重要な訂正が一つありまして、枠を作ってですね、1位だったヒッチコック、実はですね、前編で紹介しました69位のM はですね、実はヒッチコックでカウントしちゃったんですけども、フリッツ・ラング監督の1931年のドイツ映画の M でした。なので、枠としての1位はですね、ヒッチコックとディズニー・ピクサーが8票で同率1位ってことで、前編で自分の、予想した、ディズニー・ピクサーが1位っていう、まあ、図らずもこれが、予想が当たっちゃったということで、失礼いたしました。でですね、前編で紹介しました、インターネットムービーデータベースとともにですね、アメリカの有力な映画レビューサイトである、ロッテントマトっていう、サイトのですね、ベストムービーズオブオールタイムっていうのが、ありまして、これはですね、このサイトは実はインターネットムービーデータベースと違って映画評論家によるレビューを集めてるっていうところがなんか違いがあるようなんですけども、そのですね、歴代10位、映画評論家が選んだという、10位をちょっとここで軽く紹介しますね。いきますよ。10位セルマ、2015年、つい最近の映画ですね、これから日本でやるんですかね、9位1927年メトロポリス、8位1920年カリガリ博士、7位1936年、モダンタイムス、6位1972年ゴッドファーザー、5位ビートルズがやってくるヤーヤーヤー、1964年、4位1949年第3の男、3位1950年イブのすべて、2位1941年市民権、1位1939年オズの魔法使いってことになってましたね。これだいぶですね、インターネットムービーデータベースとはまた違ってて、これはこれで面白いかなと。特にですね、5位のビートルズがやってくるヤーヤーヤーっていうのはですね、あっちの方には入ってなかったですからね。まあこれはこれで、両方をちょっと参考にするとまた、いい何ですか、クオリティの高い映画ライフを送れたりするんですかね。ということで、今回ですね、長丁場でしたが、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。